お送りしたのはファンキー加藤で輝けでした、ということで、プロ野球は、シーズンへ向けて、今月からキャンプイン、そして今日から、オープン戦が開幕するなど、球春の到来も近いですが、その一方で、この時期というのは話題が少ない期間で、何を話すか、悩ましいんですが、先月、MLB と NPB の方で野球殿堂入りを果たした、イチローさんが、昨年の年末に、情熱大陸という番組の、に、特集されていて、その中でイチローさんが、今の、メジャーリーグは面白くないという発言をしていました。その中で松井秀喜さんとの対談があったんですが、松井さんが、今のメジャーの試合見て、ストレスたまりませんかという問いに、イチローさんもたまるたまる、めっちゃたまるよ、で松井さんも同意して、イチローさんが、退屈な野球だと、でその後に、松井秀喜さんが、打順の意味とか薄れちゃっていますよねと、聞くと、イチローさんも、それぞれの役割みたいなものが全くないもんね、怖いのは、日本が何年遅れかでそれを追っていくので危ないよねこの流れはと話していました。さらに続けて、他にも、イチローさんが、メジャーのデータ分析のスペシャリストについて、勉強ができる人たちと、表現して、松井さんも、そっちに支配されちゃってますよねと言うと、イチローさんは、目で見える情報をインプットして、そうなのかなって、ある意味で洗脳されてしまっているよね、選手の気持ちメンタルはデータに反映されないわけで、目に見えないことで、大事なことはいっぱいあるのになって、でもみんな、それをやるから、そこの勝負みたいになっちゃってと、物足りなさを語るなど、ネガティブな意見が飛び交いました。ちょっと今月は、それについて、自分なりの見解を述べていきたいと思うんですが、まず、大前提として、データというものが、絶対ではないですし、もちろん、感性が、自分は全てだとも思っています。ただデータと感性というのは、分業ではなく、連結されて意味をなすもので、これはもうどちらも必要であるというのが、重要なマインドセットだと思っています。その中で、ここでも取り上げられた、打順について、打順の役割が薄らいでしまったとか、今は打順のそれぞれの役割が全くないだとか、これについては、反論させていただきたくて、結論として打順というものにそもそも意味は昔からないです。そもそも都合よく1番から打順が始まるのが確定しているのは初回のみですし、これもセーバーメトリックスなんですが、セーバーメトリックスでは、打順によって、選手の、打撃成績だったりアプローチが変わるかというのを、検証した、結果があるんですが、全ての打順の総合値とその打順の差を使って調べた結果、打撃成績もアプローチも、ほとんど全くといってほど、変化がなく、打順というものは、選手に成績に影響を与えていないという結果が出ています。そもそもプロレベルで打順が変わるくらいで成績に影響なんて出ていたら、自分は問題があると思っていますし、あるとしたら、例えば、2番打者には送りバントだったりだとか、そういった選手を起用したりなど、采配を振るう、外部から、そういった意味を持たせているというだけで、実際打順自体に、意味を、見出してきましたけど、セーバーメトリックスの世界では、打順には意味はそもそもないと。ただ優れた打者から、1番から置いていくというのが、そこまで単純ではないんですけど、一番シンプルで一番合理的ではあるという見解になっています。それで、昨年、開かれたプレミア12でも、井端監督がチームで最も打力の高い牧秀悟選手を6番に起用していて、それについて、最もチャンスに回る、打順だと、説明されていたんですが、これも実際にそんなデータはなくて、 まあ、1、2番よりも3、4番に打てる打者を配置する打順を前提にしたとしてもチャンスが回ってくることが最も多いのは5番で、まあ、当然 1,2 番を強化すれば6番の重要性はさらに下がるんですが、まあ、チャンスが回ってくる、意味をちゃんと、していなかった、チャンスという、まあ、基準をどこに置くかなんですけど、まあ、あらゆる、面においても、まあ、いずれも、4番が最大で次が5番で、まあ、いずれにしても6番というのは、まずないですね。で、まあ、どう打順を組むというのは、まあ、諸説人それぞれだと思うんですが、ただ6番に、最もチャンスが回るという、見解は、誤りであるというのは、ここで言いたいです。まあ、一郎さんはそのデータに野球が支配されることを危惧してはいるんですけど、少なくとも未だに、こういった打順論だったり、まあ、キャッチャーのリードだったり、まあ、あと送りバントなどが、まあ、幅を利かせている、まあ、NPB では、まあ、まだその印象は全くないなとは思います。まあ、個人的にそもそもデータに現れないメンタルの要素とは何なんでしょうか。まあ、そしてそれを重要視する意味が、まあ、自分は分からなくて、まあ、助動までも含めた結果でデータを見ているのであって、まあ、内心で、まあ、余裕を持っていようがビビっていようが怠けていようが勤勉であろうが、まあ、結果として出ていないなら、まあ、その要素を重要視しても、まあ、結果の評価 するためのものとしては、まあ、意味がないのではないかと思います。まあ、よく例えば、まあ、〇〇は数字に現れない、という人がいたりしますが、自分としてはそれはこう数字に現れないことをいいことに、まあ無根拠に、まあ、自分の都合のいい解釈を行って、まあ、ご法説を垂れたようにしか思えなくて、まあ、セイバーメトリックスの領域では、まあ、データじゃわからないこともあるっていうのは、まあ、半分合ってて、まあ、半分間違ってて、実際はまだ定量化できてないものがあるだけという、だけで、まあ、後でも話すんですけど、まあ、データでわからないというのは、まあ、現時点の話で、まあ、それをわかるようにするのが野球についての客観値を、探求する、まあ、セイバーメトリックスと、いうことで、まあ、例えばそうですね、まあ、感性が絶対正しいとは限らない少佐として、まあ、例えばコントロールに秀でてる投手というのは、実は、まあ、リリースポイントが一定ではないという研究結果が出ています。だから実は、まあ、コントロールが悪い人の方がリリースポイントは一定で、変動性が実は重要であると、まあ、フォームが安定してないといいますか、まあ、リリースポイントが安定していない人の方が実際は、コントロールに秀でていると。まあ、一郎さんは、そこまでではないと思うんですけど、まあ、例えば、まあ、データを活用せずに、まあ、感覚のみで話をしようとするのは、まあ、個人的には体重計のようなものだと思ってて、まあ、測れば自身が今何キロなのか数値として可視化されて、まあ、その後のアプローチに間違いなく活かせるのに、まあ、客観的なデータを、最初からこう拒絶する人っていうのは、まあ、体重計に乗ろうとせずに、まあ、主観的な感覚で、まあ、いつまでも自分の体重を判断しているようなもので、まあ、どちらがより正しい方向に向かえるかというのは明白だと思います。まあ、あとは、まあ、過去に、まあ、データでがんじがらめにされて感性が消えていくのが現代の野球だと一郎さんは語っていて、情熱大陸の方でも全てデータで管理、それを追求していく、必要な時はオンにすればいいけど常にある状態、見えるところにあるので頭を全然使っていない、まさしくメジャーの野球がそうなっていてと、まあ、データ依存を指摘していて、まあ、感性が失われてとにかく見えるものしか評価しないというのは危険ですねと語っていました。で、まあ、これについても、まあ、例えばですけど、まあ、昨年の3月に、まあ、今日本ハムの、すごく重要な役職についている、まあ、栗山英樹さんが、タンパベイレイズを、まあ、視察した時があったんですが、まあ、そこで、まあ、レイズでは、まあ、1点差の試合終盤ワンアウト三塁で前進守備を行うか普通のシフトを取るべきかみたいな、まあ、こういう状況になったらこういう作戦を取れみたいなのを網羅したマニュアルというのを、まあ、アナリストが作成して、まあ、ベンチはその通りに作戦を行っているそうです。で、これに対して栗山氏が、 まあ、全て、まあ、数値化されていて、まあ、采配に関しても人間が判断する部分は極力減らして重要なことにリソースを割くことができると、まあ、好意的に語っています。栗山さんはもうずっとそんな感じなんですが、で、まあ、これは決して、まあ、思考を放棄しているわけではなくて、まあ、試合中のパフォーマンスという最も重要な部分にフォーカスするために、まあ、試合以外でどれだけ頭を使って、まあ、簡略化効率化に、注力できるか、まあ、データとサイエンスとアートじゃないですけど、まあ、試合中にデータを、まあ、意識させないことこそが、まあ、いわば考える野球だと、言えると思います。そしてさらに、まあ、こうした動きというのは、まあ、AI の活用でさらに加速すると思っていて、まあ、実例としては、昨年日本一に輝いた、まあ、横浜 DeNA ベイスターズでは、まず投手の方では、狙ったところに投げられるコマンド能力、コントロールがいいとよく言われますが、狙ったところに投げられる能力はコマンド能力と言います。で、コマンド能力を、まあ、この AI を使って映像からスコア化し、可視化、して、コーチ陣は単にコマンド能力を知りたいのではなくて、まあ、1軍レベルのコマンド能力を知って、それをまあ選手を、まあ、2軍から引き上げる、まあ、開発方針をピボットして、まあ、1軍ラインとコマンドスコアのギャップを埋めることに注力した結果、他のデータを組み合わせて1軍、到達ラインを発見して、1軍登板経験のなかった選手が、期待通りの活躍を見せたそうです。そして打者の方でも、まあ、ハイスピードカメラで撮影した映像を AI で解析していたんですが、まあ、当初は人が画面をいちいち操作し面倒だということで、まあ、バイオメカニストのフィードバック数は、まあ、月に数件程度にとどまっていたんですが、まあ、解析ポイントを AI で、まあ、自動解析して手軽にフィードバックできる仕組みにした結果、フィードバック数は、まあ、月間10件から20件に激増して、特に牧秀悟選手の序盤の不調の原因をバイオメカニストが AI 解析ツールで分析して、まあ、その結果が4月5日不振だったんですが、まあ、そこから復調したということもありました。まあ、単に AI 導入というだけではなくて、まあ、利用する側と一緒に改善している様子がここからわかると思うんですが、まあ、あとは日本ハムのアナリストの方も、チャット GPT を活用して、まあ、仕事の効率化を図っていると話していたんですが、まあ、少しちょっとまた話はずれるんですが、まあ、AI が普及したら、まあ、人間は仕事が本当に減ると思いますか？まあ、例えば、まあ、戦後に農村の生活改善、家事軽減の一つとして、まあ、かまどを廃して、まあ、ガスを引こうという運動に、まあ、多くの主婦からの反対があったそうです。で、この理由については、まあ、火の番が唯一の休憩時間であって、まあ、かまどがなくなれば別の仕事が増えてしまうと、まあ、つまりかまどの火の番は彼女たちにとって、まあ、誰からも文句の言われない唯一の安らぎ時間で、まあ、ガスになればそれが取り上げられ、余った時間は別の仕事をしなければならない、まあ、つまりは便利になれば仕事が増える、まあ、交通が発達すれば以前は一泊できた出張が日帰りになっちゃったりとか、まあ、余計に疲れるなんて話も聞いたりしますが、まあ、自分はその AI の発達でなくなる仕事はあるとは思うんですが、結果それ以上に、人の仕事量というのは、増えていくんじゃないかなと、思います。また、まあ、この現実世界の、まあ、データ化というのは、仮にこれが今後実現されていくと、これを料理に例えるなら、まあ、全員が世界一の指標を抱えているようなものになっていくわけですが、まあ、そうなった時にどこで差がつくかというと、まあ、おそらく食材になると思います。でどんなに、まあ、料理がうまくても食材がなければ何も作れないように、まあ、データ化されていないものは分析したり活用したりすることは、まあ、できないわけですが、まあ、そういった意味では今後、まあ、まだデータ化されていない現実世界をデジタルに落とすという工程というのは、まあ、相対的に重要度が増してくるわけで、そしてこの作業というのが、まあ、時に泥臭くて、まあ、データの仕事と聞いてイメージするものとはかけ離れた内容になったりするわけですが、まあ、それはここが一番の今後の AI の差別化要因になるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、最後に、まあ、一郎さんの発言について、まあ科学の適用範囲だったり方法論に対する重要な問いかけだとは思いますが、まあ、一方で、まあ、データや科学がもたらした成果を過小評価しすぎなのかなとも思います。 まあ、素晴らしい実績を持つイチローさんではありますが、まあ、イチローさんが言うから正しいというふうに、素直に受け入れるべきでもないと思いますし、まあ、イチローさんはメンタルはデータで反映されないと言いますが、例えば追い込まれる状況で打球速度が変化する選手がいることだったり、まあ、普段抑えを任されていない投手が最終回に登板した際に成績が悪化するなどのデータだったりは、まあ、心理的要因の影響を示唆していると言えますし、まあ現代の科学ではまあデータを通じてメンタルとパフォーマンスの関係を深く理解することが可能になってきています。CM の後は改めて考える野球とは何なのか、そんな近い将来訪れるであろう野球界の未来図、そして現状の最先端とされる野球、球界のイノベーションの実例を紹介していきます。ということで、イチローさんの、発言で、選手の気持ち、メンタルは、データに反映されないという言葉についてなんですけど、メンタルは数値化できないというのは、それは比較的近い将来、数値化することが可能になるかもしれません。というのも、まあ、今後スポーツでも、新たに成長が、期待できる研究分野として、まあ、脳神経科学など、脳の領域に分析範囲は広がっていくと推測されます。例えば、まあ、反射神経は、まあ、現在のデータでもある程度は、習得可能なんですが、まだほとんど、未開拓領域となる分野で、まあ、その余地は非常に大きいと、考えられています。まあ、反射となると脳の動きが深く関係している分野で、まあ、外部からの観測でだけでは難しいのではないかと考えてしまいますが、まあ、そうとも限らなくて、まあ、体が動き始めた瞬間をデータとして取得すれば、まあ、現状の技術でもある程度推測は可能で、まあ、それが将来的に、まあ、さらに、まあ、練習時に専用の機械を頭に装着して、まあ、脳波の動きを測定するといった直接的なデータも、データ取得も、進むのではないかと考えられます。まあ、もちろん、今すぐにとはいかないと思いますが、まあ、今後10年ぐらいのスパンで見れば間違いなくそこにたどり着くと、思います。まあ、これによって、まあ、これまでの物理データだけではたどり着けなかった新たな境地が見えてく、ることが予測されて、まあ、例えば、まあ、選球眼、つまりはスイングするかしないかの判断のような、まあ、これまで外部データからは、まあ、間接的にしか分からなかった部分が明らかになっていくことが予想されますし、もしそうなれば、まあ、選球眼が良い打者を育てる方法が、見えてくるかもしれません。まあ、例えば単純にフォアボールを増やしたい、のであれば、まあ、スイングしなければいいわけですが、その過程にあたる、まあ、なぜ振ってしまうのか、なぜ振らずに我慢できるのかという部分が、まあ、今後データを通じて明らかとなるかもしれません。まあ、そして、まあ、現状でも、まあ、特に物理データ、つまりボールや体の動きといった、まあ、外部からの観測できるデータに関しては現状の、まあ、技術でほぼ、網羅できているんですが、まあ、そこから、まあ、打者のスイングのデータと組み合わせれば、まあ、この打者にはどのようなスイングが適しているのかという分析が、まあ、より高い解像度で、可能になると思います。そして、投手においても、まあ、現状でもハイスピードカメラを使って、まあ、リリース時の指の動きを確認する手法というのが一般的になっていますが、まあ、まだあえて言うと指先の動きまではまだ不十分で、そういう意味では、投手がボールをリリースする瞬間に関するデータにはまだ余地があって、まあ、今後例えばある投手の秀でた球種変化球を、まあ、リリースレベルでさらに模倣することが可能になっていくかもしれません。まあ、もちろん人間の体の作りは、個人個人異なるので、まあ、全員が全く同じフォームやリリース同じ変化球を投げられるというわけではないですが、まあ、この内容だけを、まあ、イチローさんが聞いたら、間違いなく危惧していることがより現実になっていくと焦燥感を持たれるかもしれないですが、これはむしろ個々の投手にとって最適なフォームやリリースが見つかりやすくなるということで、まあ、完全なコピーというよりも、より個人としての最適化が進む時代になっていくんじゃないかと考えています。まあ、データの充実によって最適なフォームが分かれば、まあ、全ての投手が同じフォームに近づいていくのではないかと思ってしまいますが、まあ、実際にはそれぞれの投手に合わせた最適化が進むことで、むしろこうフォームやプレースタイルの多様化が進むのではないかと思います。まあ、一郎さんから見たら、まあ、現状の、まあ、個別具体的な、最適化が行われている最中だと、まあ、そうした行為は全て同じ顔に見えてしまうかもしれません。まあ、いわゆる正解のコモディティ化ですが、 まあ、例えるなら、まあ、若い人が全員同じ顔に見えてしまう現象ってあるじゃないですか、年を取ってくると。でこれって、まあ、多分ですけど、まあ、興味がないからそもそも覚える気がなくて、限られた記憶のリソースをそこに使いたくない、のではないかなと思っていて、まあ、あとは多人種効果といって、自分と異なる人種、日本人だと、まあ、ヨーロッパの人だったりだとかは、まあ、顔の認識能力が低下して相手の顔が見分けるのが難しくなる現象だってあるじゃないですか。まあ、だからそうですね、最初から鼻からこうデータを真っ向から否定するのではなくて、まあ、自分は、まあ、自戒も込めて、まあ、真の無知とは、まあ、知識の欠如ではなくて、まあ、学習の拒絶であるという言葉を、まあ、常に心に、留めているんですけど、まあ、やっぱり何事も否定してはいけないのかなと思っています。もちろん今後どんなにデータサイエンスだったりメカニクスが発展しようが、まあ、人間が行う以上、まあ、最終的に、まあ、それを どのように再現させるかというのは、まあ、感性がものを言うというのは、これからも変わることは絶対ないと思います。まあ、ただその上で、まあ、正直一郎さんの発言だったり考えというのは、まあ、いい意味でまともに聞いてはいけないと個人的には思います。まあ、世界最多記録となる日米通算で4367安打を放って、まあ、3604試合に出場して、まあ、故障者リスト入りというのはメジャーリーグで19年間プレーして、2009年の、2回用の1回だけで、まあ、ハードヒット率が、まあ、キャリアハイで 30% もなかった選手が、まあ、通算での内野安打割合は、まあ、23% と、まあ、本来価値が低いとされるゴロを内野安打にすることで無理やり、価値をつけて、まあ、2004年にはメジャーリーグの年間最多安打記録を84年ぶりに更新する、まあ、262安打を放つなど、まあ、200本安打を、まあ、1年だけならともかく10年単位で継続させるなんて、まあ、あまりにもちょっと異質で常識外れにも程があります。まあ、誰よりも現代のセオリーとされる野球を度外視した唯一無二の存在で、まあ、常人にはまあ理解できない、まあ、はるかに高次元の話をしているとも思います。まあ、確かに一郎さんや松井秀喜さんのような、まあ、すでに優れた感性を持ち合わせているような、まあ、一流の人間にとってはそこまでデータの必要性は感じないのかもしれません。まあ、しかしデータの活用によって、まあ、最も恩恵を受けるという人というのは、まあ、そういったトップ層ではなくて、まあ、中間だったりそれよりもさらに下の階層だったりなのではないかと考えます。まあ、例えば感性は鈍いけど身体能力が高くて、まあ、自分の能力や相手の能力を、まあ、多数のデータから正確に把握する能力を持ち、まあ、愚直に実践し続けることができる選手が、まあ、プロになれる未来というのはそう悪いものじゃないんじゃないかなと思います。まあ、これを、まあ、感性が鋭い人がどう捉えるか、まあ、嫌と思う方もいるかもしれませんが、まあ、知識が共有されて、まあ、再現されることで中間層が分厚くなる。まあ、もちろん上限もですが、どちらかというと下限を引き上げて、まあ、全体的なレベルアップがなされることこそがデータによる効力なのかなと思っています。まあ、一方で、まあ、もしも類稀な才能と感性を持つ人間が客観的な視点を持って努力し続けた場合、まあ、大谷翔平選手のような怪物が生まれると。まあ、結論、今のメジャーリーグのデータ野球の象徴的な存在が、まあ、大谷翔平選手というのは、まあ、皮肉な話で、じゃあ彼の個性は消えていますかという話です。まあ、日本の野球の良さとか、まあ、らしさとか、まあ、古き良き文化をないがしろにする気はないんですが、まあ、メジャーリーグはメジャーリーグで勝ちにこだわって徹底していろんな研究をしてアプローチしてきたことに対しては、まあ、少しは敬意を持つべきだと思います。まあ、勝敗がある世界である以上、まあ、美学だけでは語っていられませんし、まあ、個人としては、まあ、極限まで勝利を追い求めてぶつかり合う最高峰の野球も面白いと思っています。ということで、ここで一旦 CM です。ということで、今月は、まあ、一郎さんの発言について個人的な見解を述べてきましたが、ここからは時間が許す限り、ま、近年の野球界に起こっている、ま、代表的なイノベーションについて、ま、時間が、残す限り、お話できたらなと思います。ま、この10年間ほどで、 の間で、まあ、野球界では、まあ、長打になりやすい打球、まあ、いわゆるバレルゾーンの解明によるフライボール革命が打者の間で起こると、まあ、それに伴って、まあ、投手の方では、まあ、高めへの投球が重要となり、まあ、その他には、まあ、捕手のフレーミングだったり、まあ、新たな球種スイーパーなど、革新的な技術や戦術が、誕生しています。そして、今後近い将来新たな発見によって、訪れる野球界の未来として注目されているのは、まず一つとして、シームシフトウェイクですね。これは、ボールの縫い目の影響による、まあ、変化のボールの変化の活用なんですが、まあ、これまで投手による、投球の変化というのは、まあ、ボールの回転軸と回転数で概ね説明がつくと考えられてきたんですが、まあ、しかし例えばツーシームとフォーシームとでは、まあ、同じ回転軸でも変化方向が異なったりします。この違いをもたらしていたのがボールの縫い目、いわゆるシームシフトウェイクであると近年明らかとなりました。まあ、これもボールの縫い目が投球に何らかの影響を与えているという概念自体は2010年前半からあったんですが、まあ、それを、証明する手段がなかった中、まあ、2020年に、新たにメジャーリーグで導入されたトラッキングシステムであるホークアイによって、まあ、明るみになったと。まあ、こうスイーパー、新球種と言われるスイーパーもそうなんですが、シームシフトウェイクの応用から誕生した球種と、そして次に来るであろうとされているのが、チェンジアップの、まあ、アッシュとも言われる、まあ、キックチェンジですね。ディスコボールなんて言われたりするんですけど、まあ、伊藤大海投手が、習得に着手していたりで話題になっていましたが、今後は、キックチェンジにも注目してみてください。そして、昨年最大のイノベーションとなったのが、打者のスイングのトラッキングデータで、まあ、打者のスイングにまつわるデータが、昨年から、ベースボールサーバントという、データサイトで公開されました。これによってこれまで曖昧だったスイングの詳細データ、まあ、例えば打球が当たる角度やスイングの軌道、大きさといった情報が明確な基準の下で定義付けられることとなりました。まあ、これによって、まあ、試合中のバットスイングを選手間で比較できるようになって、選手のパフォーマンスをより、精密に分析することが可能になりました。そしてその中で重要な発見として、どれくらい芯に当てられるかが、まあ、打球の質を左右するという、まあのが、まあ、大きな要因であるということが分かってきました。まあ、これまでは打球が速い選手イコールスイングスピードも速いというのが通説とされていましたが、まあ、それだけでは説明できないケースがあることが明らかになっています。まあ、例えばスイングスピードが速いにもかかわらず打球速度が遅い選手だったり、逆にスイングスピードが遅くても打球速度が速い選手の存在が、まあ、最近は把握できる数字で把握できるようになりました。まあ、例えばまあ、スイングスピードの割に打球の質が良くないパターンとして代表的に挙げられるのが、まあ、ロサンゼルスエンゼルスの、ジョー・アデルという選手で、まあ、彼は平均のスイングスピードが 123.4 キロで、まあ、大谷翔平選手は 122.8 キロですから、まあ、0.6 キロ優秀なんですが、まあ、アデル選手は平均打球速度で見ると144.5キロで、大谷選手の 154.1 キロよりもなんと10キロ近く遅いです。また153キロ、まあ、ハード率、153キロを上回る打球を、まあ、指すハードヒット率では 44.7% で、まあ、大谷選手の 60.1% よりも 15% 以上も低いです。まあ、つまりいかにアデル選手がスイングの割に強い打球が打てていないかが分かると思います。またスイングスピードの象徴といえば、まあ、メジャーリーグ1位となる、まあ、常連となっている、まあ、ヤンキースのジャンカルロ・スタントン選手は、まあ、130.8 キロで、まあ、圧倒的なんですが、平均打球速度で見ると 152.2 キロで、まあ、ハードヒット率は 55.3%、 スイングスピードでは大谷選手に、まあ、8キロ差をつけているにもかかわらず、まあ、平均打球速度やハードヒット率では負けているですね。まあ、もちろんスタントン選手は極めて打球速度が速くて優れた打者であることは間違いないんですけど、スイングスピードの割には、まあ、強い打球を打てていないということになります。まあ、つまりは考え方によってはスタントン選手は多少スイングスピードを落としてでも芯で捉えることを優先すべきかもしれません。 反対に、スイングスピードが遅いにもかかわらず、打球速度が、速い打者として代表されるのが、大谷選手の同僚であるドジャースのムーキーベッツ選手です。彼は平均打球速度が 144.6 キロと、リーグ平均の約 142.4 キロを2キロ以上上回っていて、ハードヒット率も 39.5% とリーグ平均の 38.9% を上回っています。しかし彼はスイングスピードは 111.2 キロでリーグ平均の 115.1 キロを4キロ近くも下回っていて、今シーズン昨シーズンのメジャーリーグで500スイング以上の打者268人中で下から41番目です。ベッツ選手は身長175センチとメジャーリーグの選手の中で非常に小柄な上に、例えばカブスの鈴木誠也選手の平均スイングスピードが 117.5 キロ、レッドソックスの吉田正尚選手は 114.1 キロと、彼らよりも明らかに遅いことを考えると、毎年MVP 争いの常連であるベッツ選手が、体格が秀でていなくてもスイングスピードが遅くても芯で捉える技術によって優れた打力を発揮することが可能であるということを、証明してくれています。これはすごい日本人にとっても希望が持てるデータではあるんですが、ただ、彼は運動能力が、尋常じゃなくて、バスケボールを握らせれば持たせれば、ダンクを決めますし、アメフトも、すごい高い次元でプレーできますし、そして、ボーリングのプロ大会で、パーフェクトゲームを達成するなど、引退後はプロボーラーに、なりたいと語っている、異次元の運動能力で、すごいですね。今オフは日本ハムの梅林選手と、交流があったそうで、梅林選手は、シーズン前ということで連絡を、取らないようにしていたそうなんですが、ベッツ選手の方から、梅は、元気にしているのかと心配だという連絡が来たそうです。性格も、一流という本当にすごい方です。ここから考えられるのは、単にバットに当てる技術と芯に当てる技術というのは異なるものだということで、これは投手のコントロールとコマンドの違いのようなものなのかもしれません。そして、最後に、捕手のフレーミングも新たな領域に突入していて、トラッキングシステムのホークアイというのはフィールド上の選手の骨格データが習得可能で、そこから捕手の膝のつき方とストライク判定の関係が明らかとなって、捕手の膝の位置とストライク判定率の関係を調べると、最も高かったのが、左膝を、ついて、右膝を上げているパターン、逆に最も低かったのが、両膝を上げているパターンだったようです。このように、こうした知見というのは他のポジションにも、生かされることが、予想され、もしこの研究が発展すれば、打球を処理する際に、どのような足運びをすればよいかだったり、どのような、グラブさばきをすればよいかといったことが、定量化されていくのかなと思います。今回紹介したように、バットの動きや手首、膝など、今後は骨格データを活用した、データ活用、分析が大きく発展していくのではないかと、予想されます。ということで、ここで、本当に一瞬ではありますが一曲かけたいと思います。日本ハムのタミヤ優愛選手の登場曲です。セクシーゾーンでラン。